恵み深い天の父なる神様、留守の間の教会、教会員一人一人、またお仕事やご家族を祝福してくださり、守ってくださり、導いてくださり、感謝します。また皆さんの祈りに支えられ、神様の御手に守られて、ルーマニアへの遥かな旅も、行きから帰りに至るまで道中を祝福してくださってありがとうございます。天のお父様けれども、体調の悪い方々がおられます。病を抱えているお一人一人、あなたが慈しんでください。全国に散っている方々に、神様のねぎらいが、励ましが今日も豊かにありますように。今日この礼拝に来られた一人一人をあなたがご存知ですので、疲れを癒し、ここから新しい一週間に派遣してくださるようにお願いします。おられる方の、ここにおられる方の健康を祝福し、この一週間の手の技を祝福し、学校での勉強を祝福し、また家族を祝福してくださるようにお願いします。心の奥底にあるうめきや悲しみや願いを、あなたが引き上げてくださって、そして、悲しみが喜びに変わり、マイナスと思ったことが祝福に変えられるように、これは神様が働いておられると、それぞれが心から実感できる一週間となるように、よろしくお願いします。教会のいろんな今週のプログラムも祝福してください。これからご一緒に聖書の言葉を見ますので、私たちの心を、私たちの信仰を、私たちの魂を引き上げてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。なんだかしばらく留守にして、まだ少しぼーっとしているんです。皆さんのお名前を間違えるようなことがあっても多めに見てくださるとありがたいと思います。出かける1週間前、前の日まで医者が用意していて、もしかしたらいけないんじゃないかな、外国に行くなってストップがかかるかな、海外で倒れたら大変ですよ、なんていうお医者さんもいたんですが、幸い皆さんのお祈りに守られ、家内もついてきてくれたので安心して無事に戻ることができました。写真でわかるようにすっごい寒かったんです。夏物がいいかな、秋物がいいかな、冬物がいいかな、行ってすぐ失敗したと思って、真冬のものをいっぱい持ってくればよかったと思ったんでしたけれども、こっちがこんなに暖かいとも思わないで帰ってきたんですけども、しかし寒い中でも心温まる出来事がたくさんありました。さっき写真でお見せしたように、元の絵本にはない私たち夫婦の写真、こんな人後ろに載ったルーマニア語の絵本、ルーマニアは絵本の文化がないんだそうですね。非常に珍しいんだそうです。これを親子の読み聞かせで、日本でどういう津波と地震と、また原発の事故と、そういう中での犬の目から見た震災物語を、向こうもたくさん犬を飼っているので関心を持つのでということでした。ところが、うちの亡くなった犬の絵本でしたが、死んだ時の花に包まれた写真とかいっぱい写したんです。なんだか私もジンときちゃって、うちの犬のお葬式みたいな感じだったですよ。出版記念会だったはずなのに、でしみじみ思ったんです。うちの犬は幸せだなって、外国でお葬式じゃないけど何周期の記念会をしてもらってると、多分私が死んでもルーマニアで記念会はないんじゃないかなと思ったんですが、なんか心温まるひとときでありました。さあ、今日のテーマは信仰の土台とつけたので、ちょっと硬い台になっちゃった。本当は祝福の土台とした方が良かったかなと。皆さん、私がここ出かけるしばらく前は、祝福される人生はどういうものですかって何回かお話ししてきました。羊飼いと一緒の羊のようだ、水辺の植えられた木のようだ、いろんな祝福のモチーフ、イメージっていうのを聖書はこういう人生のことを言うんですよとお話ししました。で、今日はじゃあ祝福されるには、祝福される人生の土台は何ですかって、もちろんそれは信仰なので信仰の土台でいいんですが、祝福の土台としても良かったんです。さあ、じゃあアウトラインを出していただくと、今日大体こんなことをお話しします、ね、問題のない人生なんかないんです。どんなに見た目、 あの家庭は平和そうだねと思えても、屋根をバカッと外し心の中を割ってみれば、その時々の悩みがあります。その時々の苦悩があります。教会もそうです。あの教会はいいね、ルーマニアの国行ったら大きくていいね、いや、それぞれ課題があります。問題のない人生も教会もないんです。じゃあ問題の意味は何ですか？それは問題が人を育てるんです。問題が人を引っ張り出すんです。問題解決するには知恵が必要です。問題解決をするには感情的になってはダメです。お祈りが必要です。神のお導きが必要です。また常識も必要です。だから問題は私たちの人生を立て上げるんですね。問題はプラスです。3つ目のは、問題は明らかにするんです。祝福の土台を、何が人生の本質なのかを、まあ使用末節じゃなくて、何が木の大木の幹なのかを明らかにするんです。さあ今日お話しする聖書の箇所は、私たちは福島第一聖書バプテスト教会というアメリカから来たバプテスト派の教会で、ルーマニアはペンテコステという教会とバプテストの教会が大きいんですけども、今日見る聖書の箇所はバプテストもペンテコステもないんです。世界で最初に産声を上げたカトリック教会でもないんです。ロシア正教会でもないんです。プロテスタントでもないんです。新約聖書に最初に産声を上げた教会の様子が書かれてある。それはエルサレムにありました。エルサレム教会とでも呼んだかどうか聖書に記述がないから知りませんけども、さあじゃあまず第一番目、この素晴らしい聖書に書かれているエルサレムの教会は問題はなかったかあったか。答えは簡単です。問題があったと隠すことなく聖書は記述しています。今日は使徒の働きという新約聖書の教会の歴史の記録、人たちが働いて教会を作った書物です、この一節、6章の一節を出していただいて、ご一緒にこの教会の記録ですが読んでみましょう。はい。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。もう一等最初から問題が起こったというやつ。皆さん、人が集まれば嬉しいけれども、いろんな問題も起こる可能性が、車が走れば便利だけど、交通事故起こらない方がいいけど、起こる可能性はいつでもあります。ちょっと似てるかもわからない。当時は交通事故の問題じゃ、食事の問題です。私たちも礼拝が終わったら隣の部屋で今日も食事があると思いますが、そういう食事ですかというと、どちらかというと当時貧富の差が激しくて、これはやもめですから、ですからやもめに対して教会の人たちが配給をしていたようですね。そこで問題が起こった。問題っていうのは不平不満が、もうつぶやきがたらたら出てきたんです。その言葉が苦情を申し立てた。これは不平を言うという言葉なんですが、これはおかしい、あれはこうおかしいって出てきたんですね。で、なんでかというと、なおざりにされている私たちはと言ったのが同じユダヤ人なのに言葉が違うんです。ヘブル語を使うユダヤ人と、今から2000年前は世界の共通語は英語じゃなくてギリシャ語だったんです。コイネーと呼ばれるギリシャ語で、このギリシャ語を使うユダヤ人と同じ民族なんですが、言葉が違うと文化も違いますよ、ね、それで問題が起こった。ちょっと歴史的なことを説明しますね。この新約聖書の前の時代にユダヤ人たちを外国に強制移民させられた。いやー、これは辛い歴史だと思いますよ。大熊あたりからこっちに来るだけでもちょっとしんどいなと思うのに、外国に連れて行かれ、10年20年30年100年200年と経ちね、そうしてやっぱり祖国がいて戻ってきたけど、言語が違うもん。何世代も経って根っこは同じだけど、この町でずっとおじいちゃんもおばあちゃんも住んでた人と、外国で外国の雰囲気、外国の食べ物、外国の風俗、外国の文化、歴史にかなりそこに馴染んで、ちょっとこっちに馴染むのまたしんどいかなと思いながら来る人で、いろんな考え方、感じ方違うんです。例えば味噌汁でも薄いと感じたり、うどんでも味が濃すぎると感じたり、それで何かとギクシャクした。だから根は深いんですよ。 なんでこんなこと教会であるのって、人間だものありますよ。お姑さんとお嫁さんだって何もないってことはないでしょ。感じ方、考え方、時代によって違うのは当たり前じゃないですか。私この間韓国の人の教会に行きましたら、日本に住んでいる韓国人と韓国にずっと住んでいる韓国人でかなり違うんですよって、在日の人と向こうの人、私から見ると同じように見えるけど、ああそうなんだって。今回ヨーロッパに行きましたが、ヨーロッパに住んでいる日本人と日本に住んでいる日本人かなり違うそうですよ。私確かにある人の顔見たら、この人ヨーロッパの人じゃないかなって、食べ物がヨーロッパの人のものを食べてると骨格も言語の喋り方が顔の形変えるのかななんてちょっと思ったりもするほどでした。いやー、向こうは多勢に無勢だから強くないと生きていけないでしょ。日本は同じ民族だからある程度なあなあ通過で通る面もありますが、そうはいかないですよ。そうすると同じ日本人同士でも、うこの人強いと思ったり、うこの人なよなよしてると思ったり、だから当然なんです。それはいい悪いじゃないです、しょうがないことなんです。でここでこれは公平じゃないと、ね、なおざりにされているという言葉は比較するという意味なんです。もともと皆さん、そんな食事のことで大の大人が比較しますか。いいえ、日本人も震災の時ヨーロッパに行くと日本人は忍耐深かったんですねって言われたら、そうなんですよ、特に東北は忍耐深い文化なんですよって言いました。喧嘩が全然なかった方はそれは嘘です、ね、聞いた話ですが、役場の職員が自分も被災して大変な中、そばだかうどんだかなんだか豚汁だ、豚汁でしたね、豚汁をついてる時に、大人の人もずっと食べてないから前の人よりも後ろの人がちょっと少ないと感じて、胸ぐらつかんで、なんで俺の少ないんだって。皆さん平時ではないんですよ。家もぐちゃぐちゃになって食べるものもなかなか食べれなくて、明日まで食べれない、これいっぱいかなと思ったら、なんで前の人よりうんと少ないんだって食ってかかったり、皆さん人間の世界はいつの時代も、あ、同じなんだって。皆さん問題のない教会はないんです。問題のない、問題が起こらない人生もないんです。大事なことは、この問題が新たな本質に光を当てて新たな未来に向かっていくということなんです。2節を読んでみましょうか。次の2節ご一緒に読んでみましょう、はい、そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。キリストの弟子さんは12人でした。その他の弟子たちが、教会の中心の人が集まって、この問題をどうしましょうということを話したんです。後で結論を言いますが、このことに関わりあったら祈りと御言葉が本質が台無しになるから、このことを専属にやる4つの条件を満たす人を選びましょうと決めて、みんなが満足した、承認したということになったんです、まあ、結論から入っちゃいました。問題は何の意味がありますか。問題は新たなシステムを生みます。問題は新たな人々を呼び起こします。問題は新たな人々を形作ります。そして問題は本質をしっかり守って教会の未来へと続く入り口であるんですね。さあ、じゃあここで選ばれた人はどんな人であったかというと、3節、その前に10の引用箇所を見ましょう。何度もこれ開いてるので覚えちゃった人もいると思います。私好きなんです、眼畜がある箴言。箴言って格言が集まった聖書の箇所なんですが、牛を人間に置き換えると、なるほどな、聖書の洞察は深いなって一緒に読んでみましょう、はい、牛がいなければ貝羽桶は綺麗だ、しかし牛の力によって収穫は多くなる。子供が家に生まれることは喜びでしょ。しかし子供が生まれることによって多くの人手がかかる、またいろいろ汚れ物も出ると思うんです。また教会もそうです。人が来るのは嬉しいしありがたいです。しかし人が集まれば、山本同士でいろんな歴史から来るなんか対立のライバル感情ももともとあったかもわかんないし、いろんな火種は人が集まればそこここにあるんです。じゃあ一層牛がいなければいいんじゃないかと、そうはいかない。牛がいなかったらそもそも収穫がないんです。人が来なかったらもう教会ではないんです。来ればいろんな問題はその都度 その都度起こる。なんだ、人生生きてる限り家庭にも教会にも問題があるんだ、まあ、ある面で神様が問題を許されているんだと思ってもおかしくないんです。じゃあどうしたらいいんでしょう。問題は人を引き出して人を育てるんです。じゃあ3節に戻りましょうか。問題が起こったことによって初代教会はどうなったか、3節を読みましょう、はい、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。このことに関わる、このこと以外の問題も処理する7人を選びましょう。それである教会は、教会の役員会や執事会は7人とするところもないわけじゃないんです。しかしこれは執事と違うんじゃないかと解釈する人もいます。伝道者集団じゃないかと取る人もいます。まあ後で見ますけども、御霊に満ちた人、知恵に満ちた人、評判の良い人、もう一つは信仰なんですけども、まあ、信仰に行く前に4節も読みましょう。じゃあ4節読みましょう、はい、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。5節、選ばれた人の名前、はい、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラオを選び、6節、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。これ安守というんですが、ちょうど私の前に7人が来て、12人が手を置いて任命します、任命します、神よ彼らに力と知恵を与えくださいって祈るような式のことなんです。ところで一つ前の5節に戻っていただくと、日本人なら漢字からこの人は川の近くに住んでいた名字かなとか読めます。このカタカナは日本語じゃないかちんぷんかんぷんですが、2人以外はよくわからないんです。ただこの名前は全部ギリシャ語系の文字なんです。さっきの歴史の解説ちょっと思い出してください。ギリシャ語系の名前というのは外国に住んでいたユダヤ人ばっかり選んだんですね。文句言ったのは外国に住んでいたユダヤ人から、不公平だ不公平だと言ったんですから。ですからよく知恵を使って、文句を言った側の人の中から信仰と知恵と評判の良い、かといって資格紙面じゃなくて御霊に導かれその都度柔軟に対応できるこの7人を選んだんです。じゃあこの7人のうち2人しかよくわからないと言われましたが、どんな人ですかと聞かれるならば、その前に皆さん1人だけ解説が長いでしょう。アンテオケの回収者ニコラオ、他の人は何の解説もないんです。アンテオケと言ったら皆さんね、ちょっとややこしいこと話しますね。使徒行伝の後の13章に置くと、アンテオケ教会から世界宣教が始まるんです。だから未来系なんです。この中にやがて世界宣教に培われていく重要な鍵となる人物の一人がいたことを匂わせるお医者さんルカが書いたんですが、これはルカの書き方なんです。じゃあ皆さん2人だけ説明しますね。ステパノという人はあまりに有名です。この次の7章に入るとお説教して、こんな話聞いてられないって言って石投げられて、で石打ちの刑って当時は処刑だったんですよ。本当に死んでしまったんです、この7人のうちの一等最初に名前出てくる人は殉教者だった。ただの殉教者じゃないんです。イエス・キリスト様は私たちの罪の身代わりに、何の罪のもない神の一人子なのに十字架についた時、いくつかの言葉を発しました。父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言って絶命したんです。私たちならば私たちを打つ者に彼を呪いたまえって言いそうですが、許したまえって言って亡くなった。でこのステパナも、父よこの罪を彼らに負わせないでくださいと石を投げる者たちの罪の許しを祈りながら絶命したんですね。これがステパナです。じゃあもう一人は誰かというと、ピリポ。この人は伝道者です。これは神学校に行くと勉強するんですが、有名なピリポのサマリア伝道というんです。皆さん サマリアって聖書を何回か読んでる人はイエス・キリストがヨハネの福音書の6章でしたか、普通行かなかったサマリアという地方に行って井戸汲みに来ていた、何回も男の人をまた変えてまた変えてまた変えて、男の人さえ変えればいずれ幸せが来ると思って、その中毒のようにハマってる女性に伝道して、その何回も結婚離婚結婚離婚結婚しないで同棲してるその女性に伝道した、あの有名な記録がサマリアの井戸の話です。イエス・キリストが種をまいたところにやがて収穫に行ったのがこの伝道者のピリポでした。一応確認しましょうか。2丸を出していただくと、サマリア伝道の箇所、じゃあどういうふうにこの人はサマリアに行ってイエス・キリスト様がかつて女の人や町の人に伝道した箇所でどんな宣教をしたのかな。5節を読んでみましょう。はい。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。6節。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。7節。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足の苗えた者は治ったからである。八節。それでその町に大きな喜びが起こった。皆さん、ただものではなかったんです。この後にもまたピリポは出てきます。何度も出てくる人です。じゃあ今日の箇所に戻りましょう。もう一度先ほどの6節、5節、5節、はい、出していただくと、じゃあ皆さん、他5人はよくわからないんですが、この人たちはどういう人でしたか？人生に問題があり、問題を解決するために選ばれた7人はどういう基準で選ばれたんですか？4つの基準が見れるんです。あ、この4つが問題の中で私たちに必要とされるんだ。この問題の中で4つが培われるんだ。じゃあまず6節を見、逆から6節を出していただくと、はい、あ、ごめんなさい、4節を出していただく、ごめんなさい、3節、すいませんね、3節を出していただくと、御霊と知恵に満ちた評判の良い人、そしてすいません、もう一回4節出してもらっていいですか、5節出してもらっていいですか、はい、信仰と聖霊に満ちた人と書かれています。皆さん、もう一つは信仰です。これは承認されたというのは満足するという意味の言葉ですから、みんなが納得したんです。それは正しいことだ。で、この問題は教会をガタガタにしたり真っ二つに引き裂くことなく、かえって教会を成長させたというのがこの記録なんです。じゃあ皆さん、この4つのことを話しますね。まず、問題を解決するには知恵がなかったらぐちゃぐちゃになってしまう。知恵のない人が問題解決にあたったらかえてややこしくなります。私は今回、皆さん、ちょっと怖い話をすると、ウィーンに行った時に地下鉄に乗って、この私がまさかそういう目に遭うとは思わなかった。スリにあったです。皆さん、このスリはプロ集団でしたと言って、スリを褒めるわけじゃないですけど、ウィーンがそんなスリがいるって知らなかったんですよ。ルーマニアは安全だったんです。で、ウィーンはスペインとかと違って大丈夫じゃないかなと思って、ちょっと首からかけてですよ、パスポート財布入れたもの前にちゃんと置いてたんですよ。カモだと思ったんでしょうね、日本人が4人で。なんか外国語話してる人がいるなって、二十歳前後の女の子が5人ぐらいいたのかな。なんか地下鉄の地図を見たら分かんないのかな、この人って記憶はあったんです。で、並んでて、ドラドラと乗った瞬間にですよ。まず私たちを案内してくれた宣教師の先生に、なんだかこの、ルート1かルート2かってなんか聞いてるんです、外国語で。ああ、この人たち分かんなくて日本人に聞いてるんだな、地下鉄これでいいのか聞いてんだなと思った記憶がある。次の瞬間に私に聞いてきたんですよ。ああだこうだって、分かるわけないし、私もこの人に聞いてくれって言ったのが10秒ないと思います、10秒ないと思います。そしたらウィーンのそこに住んでいる白人の女性のことをすくと立ち上がって、で、私はそれ気づきませんが、手をぐっと掴んだようですね。で、スリだってその宣教師に教えたようです。え、スリなんだと思って、まさか私と思いませんから、で、ちょっと 2,3 歩歩いたら、あれ入ってます、こうチャックが2つあったんですよ。で、宣教師のチャックも全部開いてるんです。10秒ないですね、皆さん。あれ、しまった、中に住まれたかって、宣教師もお金、私もパスポート、携帯電話、財布あったんですよ、全部。 その住んでるところでギュッと掴んだからさっと離れていったんですね。まあ、しかし後で考えたらちょっとした医療器具が盗まれてですね、ちょっとその日一日は暗い気持ちだったんですね。以前私一緒に歩いてた人がパリですられたのを目撃したので十分気をつけて、ああ本当にこれすり集団ってプロだなと思ってたはずなのに、自分が痛い目に遭ってみないとわからなかったんですね。皆さん、この知恵というのはもともと熟練ということから来るので、何度も失敗して何度も経験して、で知恵が身につくんですよ、ね、ああ私はすりに対する警戒が緩かったな、知恵がなかったなって。向こうに行ってみたら、ある牧師さんは事業家でした。学校を経営し、テレビ局を経営し、まあ、そしていろんなところに教会聖書の話を教会だけじゃなくていろんなところで伝えたいと思って、ああこの人は事業家の賜物のある知恵のある人だなと思いました。しかし皆さん、ただ知恵のある人なら、じゃあこの人議員さんだからいいじゃないですか、この人は町の中でこういう地位だからいいんじゃないですか、聖書はそういうことではありません。信仰を土台にした知恵でなくてはいけないんです。このルーマニアのという国は、まあ、本当に信仰者が多くてですね、プロテスタントも多くて、私前回去年ルーマニアに行った時、ある学生の話しましたね。難しい大学に入ったけど、当時はチャウチェスクってどっかで聞いたこと皆さんあるか、射殺された独裁者が支配してた。でキリスト教会はものすごい迫害したり拷問したりしてたんです。でその大学の入学式に来て、この中にキリストを信じるバカ者おるかって、国費をそんな学生には出さないと、キリスト教を取るか大学を捨てるかどっちかにしなさいって言われ、こんな緊張した中で、はい私はクリスチャンですなんて誰も言うわけないと思ったら、一人の学生が立ち上がってて、僕はクリスチャンですと、迷うことはありませんと、僕はイエスキリストを取りますと言って、せっかく合格したのに、その日のうちに大学がクビになって家に帰って泣いた、泣いた彼を親が抱きしめたという話を、まあ、今回もちょっと聞いてきたんですが、しかし若い人だけではないんです。お年を召した人も本当に信仰だなと思いました。さっき写真写しましたけど、孤児院をやっている牧師先生、そして貧しい人に食事を出している牧師先生、最初に会った瞬間に、ああこの人は人格者だなと思いました。この人の人柄だなと思いました。皆さん、信仰からにじみ出てくる知恵が、これが大事なんですよ。同時にそれは聖霊とに満ちた、皆さん聖霊というのはその時その時、いやこれやめた方がいいよ、今まではこうしてきたこと、今度は人に相談したらって、柔軟な聖霊様の導き。私は飛行機で行く時、昔独裁政権のルーマニアから命がけで脱出した、方のルーマニアからの脱出という本をちょっと読んでいったんですね。その時その時、神様はこっちじゃないか、これはこうしたらいいんじゃないか、ものすごい迫害の中、九死に一生を得て、独裁政権から脱出したと。あ、これは聖霊様に導かれて、イリア・コロアマっていう人の本なんですけども、あ、そうやって導かれたんだなって。じゃあ私はどうでしたか。皆さん、今回の旅は少し緩やかな旅だと思ったのが間違いでした。結構きつくて、かなりきつかったんですよ。毎日なんか寝るとこに帰ると12時だったり1時だったり、なんか2時ごろ寝たりって、食事も2回だったり1日、まあ、時々は4回ぐらいの時もありましたが、ね、時々は1回ぐらいだったり、12時間ぐらい車にずっと乗りっぱなしだったり、そしてギリギリ着くんです。大体で行ってみないとどういう集会か分かりないんですよ。皆さん、ルーマニアっていうのは独自のキリスト教会の伝統文化がありました。私はあれ、礼拝のてんこ盛りって名付けたかったですよ。1回の礼拝に3回4回入ってるんですよ。皆さん、まず賛美してわーってお祈りして、一人の人がお説教するんです。15分ぐらいで、またお祈りもしましょうって、また賛美して証しして、また説教が始まるんですよ。私はある村の集会行きました。私がお話すると、待てど暮らせど私の話の番が来ないんですよ。結局4時間もその集会出て、私が話す頃にはみんな寝てるんじゃないかと思ったんですけども、誰も立ち上がらないんですよ。4時間半の集会でした。皆さん、ちょっと信じられないと思って後で聞いたんですが、その時その時の聖霊様の導きを大事にしてるんですよって。つまりその集会のテーマがあり、一度賛美これが決めたからって杓子定規にやらないんですって。このテーマで話すって決めたからってやらないんですって。最初に話した人の涙の傷の話を聞いたら賛美を変えて、神様の癒しの賛美にして、そしたらそのことの証も変えて、そういう流れの、ずっとバトンをつなぐように、
精霊様の導きを、こういう場合はこうしたらいいんだっていう方程式で杓子定規に動かない、そうじゃなくてその時その時の導きで、そう言われれば進学校に行く予定なんかなかったんですよ。行きましょう行きましょうって、国境近くの進学校に行ったら、いろんな国々のベラルーシの方もいたかな、ウクライナの方とか、その進学校に行って、まさか進学校で証しするとは思わなかった。そこの講師の先生が、チェルノブイリの近くの牧師さんと連絡が取れるかもしれないなんて話になってですよ、連絡が取れたら会ってみませんかなんて、そうなるかどうか分かりませんけど、でも進学校に行かなければ、国際的な進学校だと知らないで行ったんですけども、聖霊様はそうやって、もともとの予定表を送ってもらいましたが、予定表は合ってないようなものでしたというと現地の先生に叱られるから、あったんですけど、その時その時でした。私たちの人生も今週はこうなるじゃないかなと想定して、そうなったらいいんですが、そうならないから面白いのが人生で、そうならないから神様に祈るんで、そうならないからどうしたらいいかなって知恵が身につくので、聖霊なる神様が、聖霊なる神様ってこの地上でその人その人に語りかけ、働いて手を引いて導いてくださる、私たちと一緒に歩んでくださる聖霊なる神様に従順な柔軟な人を選んだ。だから今ルーマニアは女性はこっち、男性はこっち、女性は被り物、礼拝に来るときは蝶ネクタイして、子供たちも毎週はクリスマスかみたいな格好してくるんです。ちょっと硬いかなっていう意見もあるんだっても聞きました。今まではずっと被り物だけど、あんまり人もしなくてもいいんじゃないかとか、いつも右左で分かれるっていうのが今まではいいけど、これからもずっとそれが若い人にいいだろうかって意見もあると聞きました。聖霊様はその時代時代に、今までこうだからずっと永遠未来永劫にとは言わないんです。私たちの仕事も学びも家族も、聖霊様が自由に自在に未来を切り開いてくださるんです。もう一つのポイントは、評判が良い人を選んだ。皆さん、この評判が良い人っていうのはちゃんと承認されている、実証されているという意味なんですが、例えば皆さん、ルーマニアでどうしてそんなリバイバルが起こったんですかって私今回も聞いてきたんです。チャウチェスクっていう独裁政権が、キリスト教会から始まったんです。急に崩壊した後で、人々が怒涛のようにプロテスタント教会にやってきて、前に聞いた話の教会に行きました。この教会ですって。以前改修する前は2階に窓があって、屋根の上に人が登ってですよ、顔ニョキニョキ出して、そうしてもう礼拝の2時間前に来られて、もう礼拝堂に入れないとか、もうそれぐらいのリバイバルだったらどうしてですかって。それは迫害の時代にプロテスタント教会の人がどのように神様に信頼して歩んできたかをクリスチャンじゃない人がじっと見てたからだって。つまり教会の評判が良かったんだと聞いてきました。皆さん、教会の評判がいいということは大事ですね。サンマル、今日の最後の引用箇所のサンマルも読んでみましょうか。初代の教会は好意を持たれて評判が良かったんです。じゃあこの歴史の記録46、47続けて読みましょう、はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてください。初代教会が祝福されている様子がよくわかりますが、なんで、一つの理由は神を賛美し、その次、すべての民に好意を持たれた。皆さん、全然キリスト教関係ない人にも尊敬されていた、好感を持たれていた、評価されていた。この教会も、この教会に出入りしない多くの人が歩いてると思うんですが、教会に良い印象を持ってくれるといいな、教会の人はなんとなく優しい感じがするなとか、みんな和やかにやってるなとか、そういう印象がずっと広がるといいなと思っています。ところでルーマニアは誰がお説教するんですかって私聞いたんですよ。一つの教会で3人も4人も5人も説教者が立って、誰なんですかって、伝道者と呼ばれてるんだそうです。その伝道者というのは、神学を出た人か、もう一つの資格は、神学を出てなくてもその教会の牧師さんが長い間その人をじっと見てて、この人は本当に忠実な人だ、この人は本当に神様を愛する人だ、この人は本当に忍耐する人だ、この人は本当に使える人だって、ね、 実証された人、承認された人を伝道者、だから自分で勝手に私は伝道者ですって言うんじゃないんですって。牧師さんがじっと多角的に総合的に見て、この人は神様に伝道者だって任命されにふさわしい人だと検証された人、あるいは神学校でチェックを受けて検証された人、その資格持つ人がいろんな教会ぐるぐるぐるぐる回るから、一つの礼拝で3人も4人もお説教してるのかなと。まあ要は評判が良い人、神様の御前でちゃんとその人は評価されている人が選ばれているんだなと思ったんです。じゃあ皆さん、ここまで整理をすると、なんだ最初の教会も問題だらけだったんだけど、問題が7人の、まあ、羊かどうか分かりませんが、もう一人は殉教したような、一人は本当にキリストの後ついてって伝道したようなピリポ、あ、人々を呼び起こしたんだ、人を立て上げたんだ、この4つのね、賜物、信仰、それから知恵、そして御霊に導かれる柔軟さ、それから評判を勝ち取る、あ、これが私たちの人生の祝福の4つの要素なんだなって、それで明らかになったことは、問題の本質が明らかにしたことは、祝福の土台は何ですか、それは祈りと御言葉でしょう。今日、先ほどの聖書の箇所に戻りましょう。3節4節のところに戻りますね。さっき読みましたが、もう一度お読みしましょう。あ、じゃあ4節だけでいいです。4節をご一緒に読みましょう。はい。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。もっぱらっていうのは強く、ね、適当にじゃなく、このことに専心しますと。あ、問題はこういう問題にエネルギーが取られたら、祈りと御言葉がだんだんだんだん細っていって幹がダメになっていきますよと。祝福の土台も本質も祈りと御言葉なんだなって。皆さん、ルーマニアのお祈りってどういう祈りでしたか？ある教会すっごい激しいんです。白人でもこういうふうになるんだなって、お祈りしましょうってほとんど叫んでるんですよ皆さん。私の子供のことって、神様この問題をどうぞって、うう恥ずかしいとかっていう感じじゃなくて、こういうふうに白人でも祈るんだって、すっごい祈りなんですよ。絶叫のような。だけど、ある教会に行くと、ちょっと日本的な静かなんです。静かなんですが、心が強くさーっと祈るんです。形じゃないんですね。どちらでもいいんです。祈ることが大事なんです。祈りと御言葉。御言葉はさっき言ったでしょ。礼拝が2時間半から3時間、これ日本でやったら苦情が出るなと、長すぎるって、まず私の孫あたりから長すぎるって出るんじゃないかと思ったんですが、まあ小さな子供から蝶ネクタイしてドレス着てクリスマスみたいな格好でですね、隣に説教者の隣ずっと座って子供たちが、驚いたのは一人の男の子が詩編の第何編か忘れましたが、一章そのもの丸暗記してみんなの前でずっと御言葉、長い時間、ルーマニア語だから私よく分かりませんでしたが、すごいなって。暗記するでもいい、聖書を読むでもいい、この教会ならモニカ先生のクラスがせっかくあるからそこで勉強するのもいい、週に2回教会に来るのもいい、小さいグループで学ぶのもいい、個人で聖書を書き写すのもいい、何でもいいですよ。とにかく御言葉、そしてお祈り、職場で苦しかったらトイレに行ってお祈りする、いいですよ。歩くときにお祈りして歩く、車を運転してするときに、あ、今お祈りしようかなと祈る、山に行ってわざわざ時間取っている、絶叫してもいいし、静かでも黙祷もどっちでもいいですよ。大事なことは祈ること、大事なことは御言葉に、ね、勤しむこと。皆さん、最後に一つの詩を紹介したいと思うんですけども、その前にルーマニアがどうしてクリスチャンが圧倒的に増えたかっていうのが以前聞いた人がいるので、その人は復習のつもりで聞いてください。一つのハンガリー系の教会から始まった、その町に行ってきたんです。ティミシュアラというところでこの教会だって看板もありました。こっからチャウチェスク崩壊が始まった。礼拝で牧師さんがチャウチェスクは倒れるって、このままで神は見過ごすことはないと、今のような何言っても自由な時代じゃない、すぐ秘密警察が来たんです。教会を取り囲んだんですよ。その時人間の輪ができた、チェーンのように教会の周りはずっと民衆が取り囲んだそうです。解散しろとね、言ったそうですね。そして、まあ、それからいろんなデモなどがあったんですが、たくさんの人が銃殺されて亡くなって、でそのきっかけは神などいないのだと、そんな荒唐無稽な考えは捨てなさいと言われて、まあ、共産主義だったので、しかしその時民衆はいや、神は存在する、神は確かに存在する、神はいるのだって言って、 もう神はいる、神はいるって地鳴りのようにダーッとその輪が広がっていって、ティミシュアラから国の首都に至るまでティミシュアラの悲劇を忘れるな、神は存在するのだ、神はいるのだって。でチャウチェスクがそれをもみ消そうとして演説をしたら、もう民衆が今までと違うんです。北朝鮮のような民衆じゃなくなってたんですよ。そうしてヘリコプターで脱出したところ、軍に拘束されて50分ぐらいの裁判の後処刑されて亡くなって、突然国が崩壊したっていうんです。私ルーマニアのアウシュタウトに聞いたんです。あんなことになると思いましたかって。想像もしませんでしたって。あんなに急に縄目から解き放たれるとは思いませんでしたって。どうしてそうなったと思いますかって。お祈りしていたからだと思うって。自分たちじゃなく自分たちの親の世代がって。私がウィーンでお会いした方は命かながら国境を越えて脱出した方でした。もしかしたら射殺されて死んでたかもわからないですよ。隣にいる方が言いました。私の出身の村は 80% がクリスチャンですよって。で私の両親たちもいつも祈ってた。抑圧され拷問されたりする中ずっと祈ってた。あの祈りを神が突然引き上げて、誰も世界中が仰天するような想像しないような国家の崩壊、そして自由になったのだと思う。そのきっかけは教会から始まったんでした。で最後に死の話、イリエ・コロアマというルーマニアから脱出した人のその本の内容もそうですが、いい歌だなって。職工というどっかで取ったしかわからないんですけども、まあ絨毯の私たちは下から見てると、神様は上から見て糸を通してるって。金の糸も通すし、よく選んで銀の糸も通すし、そして頻繁に悲しみの糸も通す。私たちは愚かだから傲慢にも下から見て怒ったりすると、ぐちゃぐちゃだから。しかし神様は粛々と完璧な糸一つ一つ上から見て、私たちは下からしか見えないから、もう怒りの感情とか、なんで私の人生はこんなこと、なんでこんなことになったんだ、どうしていつまで解放されないんだ。しかし神様は上から粛々と一本一本強い石を通し、人生の織物を織りなしていく。やがて完成した時、旗織り機を止めてブワッと広げた時に、こんな文様だったんだって、私は解説するよりも読みます。それはね、なかなかいい歌だなと思ったんですね。私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見つめている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると幾度となく悲しみの糸が織り込まれていく。主は織物を上から見て、私は下から見ているので、私は愚かにも高ぶってそんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は機織機を止めて布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。職工の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられるために、金銀の糸と同じくらいに悲しみの糸がなくてはならないものであったことを。ルーマニアの涙の悲しみから祈りが生まれ、御言葉にすがり、そして神様がこんなにも働かれたと体験した、それを物語るような職工というね。確かにそうだな、私たちはそれほどの苦しみはないけど、下から見て怒ったり愚かにも高ぶったり、もっとこうなったらいいのに。しかし神様は上から一本一本厳選した糸、金の糸、銀の糸、そして悲しみの糸、また悲しみの糸、なんで神様また悲しみの糸って。やがて完成した時にブワーッと広げられた時に、神様のあまりにも完璧な巧みなまでの文様に、私たちも主を褒めたたえると思います。さあ今日は聖書の箇所を通し、祝福される人生になるための土台はしばしば問題から始まるので、今週も問題に直面しますが、おろおろしなくていいと思います。問題は私たちを育てます。問題は私たちに知恵を身につけさせ、信仰を身につけさせ、そして御霊に導かれる日々の歩みへと導き、そして私たちは少しずつ他の人々からの評判を勝ち取っていくものになると思います。そしてその幹は祈りと御言葉です。 悲しみがあっても職工である神様が完璧な文様に仕立ててくださることを信頼しましょう。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいて短く黙祷をいたしましょう。今日の聖書のお言葉、特に心に残ったことをそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんの一週間の生活を振り返り、どんな悲しみの糸が織り込まれていたでしょうか。金の糸も銀の糸もあったでしょうか。今は文様の意味がわからなくても、私たちの人生を織りなすお方は真の職工であられる神様です。悲しみを通し、神様は私たちに知恵を与え、神の導きに従うことを教え、また人の言葉に揺るがされず信仰を土台にして歩む人に作り上げてくださると思います。そのためにその都度直面する問題は必要です。その時は辛くても、問題は私たちの人生を立て上げ祝福へと導く入り口にしばしばなります。それぞれがっかりしないで、今週も天を仰ぎ、その都度涙を拭いて主を信頼し、お祈りし、聖書に目を留めて前進できるように祈りたいと思います。病の中で治療に携わっている方々がおられますので、助けがあるように、坂本姉妹や美代子姉妹や、また手術を終えた中村姉妹や古谷姉妹、その他皆さんの心にかかっている家族や親族のため、全国に散っているあの方この方のために祈りたいと思います。また今日紹介した遠く離れたルーマニアの国の祝福も祈りましょう。日本の国の祝福も、福島県の祝福も、いわき市泉町が祝福されるようにもお祈りしましょう。また教会の一つ一つの活動を主が祝福してくださるようにお祈りしたいと思います。その他どんなことでも、しばらく祈りを神に捧げる時間を取ります。大きめに弾いていただきますので、声に出せる方は声に出して神様に祈りをご一緒に捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日私たちをここに招いてくださいました。神様は私たちを愛し、私たちの人生を立て上げてくださるお方です。感謝します。悲しみも喜びも私たちが育つため、私たちが祝福されるためであることを覚えて感謝します。祈りを捧げ、聖書を親しみ、この一週間も歩めるようにお願いします。ルーマニアの人々、貧しい子どもたちをどうぞ助け、また教会をさらに祝福してください。そこで働いている宣教師、河合先生、どうぞお強めください。全国に散っている方、病の中で戦っている方、どうぞ慈しんでください。福島を祝福し、いわきを祝福し、泉町を祝福してください。日本の国を慈しんでください。私たちの家族、私たちの親族に恵みが豊かにありますように。これまでのひとときを感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、喜びの糸も悲しみの糸も、あなたの大きな眼差しと手の中で行われていることを信じ告白します。天を見上げ お祈りを捧げ、聖書を開き、神を信頼しながら問題を乗り越えて前進できるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。